皆さんご機嫌いかがですか？潮風の手紙の龍馬の父でございます。2009年11月13日金曜日、週刊自閉症ニュース第111号、スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。ケアマネジメントオンライン11月6日のニュースです。障害者からのメッセージ DVD を道民に広く貸し出し。北海道は今年3月に作成した DVD 分かってください、手を貸してください、障害者からのメッセージを学校の授業や会社の研修などに利用してほしいと広く道民に貸し出し中です。DVD では、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、発達障害、精神障害、重症心身障害について、それぞれ解説。実際に、障害のある人自身が出演して、具体的な事例を紹介し、どのようなサポートを行ったらよいのかなど、分かりやすく伝えることを目指しました。毎日新聞11月8日のニュースです。自閉症、翻訳家が自身の体験語る。盛岡で教育関係者らに講演、岩手。自閉症の障害がある翻訳家仁木凛子さんらによる講演会が11月7日盛岡市内で開かれ、教育関係者ら約240人が参加しました。仁木さんは自身の学生時代や就業の経験を交え、社会性は友人でない人と用を足せるぐらいでいいと、過度に社会性を求めなくてもやっていけると呼びかけました。毎日新聞11月8日のニュースです。個展自閉症の野崎さん、20歳を記念し11日から大山の画廊喫茶秋田。内なる言葉の生きる喜びを多彩な画法で表現する自閉症の小野崎亜希さん19歳の個展アキポンも大人だよ20歳記念が11月11日から秋田県大仙市の画廊喫茶ブランカで始まります。20歳のメモリアルとなる11月24日までで入場無料です。毎日新聞11月7日のニュースです。鶴ヶ島市社会福祉協、発達障害児を支援、高校生らが遊び相手に。埼玉県鶴ヶ島市社会福祉協議会は、対人関係に困難をきたすことが多い発達障害児を対象に、高校生や大学生がヤングボランティアとなって会話や遊び相手を務める在宅個別支援サービス事業に取り組んでいます。遊びを通じて児童生徒のコミュニケーション能力の向上を目指したい考えです。8月から試行を始め、現在は福祉科の高校生や福祉系の大学進学を目指す学生、大学生ら7人が参加。放課後や休日に自閉症の男児宅を訪れ、高校生らと一緒にゲームで遊ぶことで順番を守るといったことも学んでいます。読売新聞11月9日のニュースです。発達障害の就労支援ビジネスマナー伝授へ、親奮闘福岡。発達障害の子どもの就労を支えようと、母親たちが自らビジネスマナーの習得に奮闘しています。人と関わることが苦手なために職場でつまずくケースが多いことから、まず母親が接客などの基礎を学び、 庭で子どもに教えていこうという試みです。会員約100人のたけのこ、1990年から子どもたちが社会で自立できるように勉強会を開くなどしてきました。マナー研修は8月から始まり、30人の母親が名刺交換や接客など計12回の講義を受けています。来年は子どもたちも受講する予定です。琉球新報11月8日のニュースです。子育てママを支援、道具シッターの若尾美希子さん、カジュマル解説。沖縄、沖縄県名護市出身の若尾さんは大学卒業後 ADHD に関する本に出会い、自分に当てはまることに気づきました。結婚後福岡に移り住み、出会った人たちを通して自分を受け入れ、特性とうまく付き合うことで人生が楽しくなり穏やかになったと話します。また虐待を受けた子どもたちのサポートにも関わりました。一生懸命子どもを育てている人が虐待をしていることを知り、お母さんたちをなんとかサポートしたいという思いが募ったといいます。沖縄で暮らしたいという夫と昨年末帰省、お母さんの息抜きの場、子育てのヒントを探る場にしてほしいと、ガジュマルを今年3月に開設しました。また若尾さんは今年8月、大人の ADHD の会 in 沖縄を設立し、子育て講座や発達障害児を持つ親の支援など活動の幅を広げています。
強風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて今週のピックアップは、独立行政法人日本学生支援機構発行の教職員のための障害学生就学支援ガイドをご紹介いたします。独立行政法人日本学生支援機構では、平成18年度に作成した障害学生就学支援メニューをより専門的な観点から見直し、教職員のための障害学生就学支援ガイドを作成しました。この教職員のための障害学生就学支援ガイドでは、大学、短期大学及び高等専門学校において、障害のある学生を支援するための体制づくりに参考になる情報を提供しています。このガイドは次のように活用することができます。初めて障害のある学生が入学することになった。何をすればいいのかわからない。障害学生支援の基本的な考え方や障害についての説明から掲載しています。障害種別に章立てされていますので、まとまった情報が得られます。この障害ではどのような場面でどのような支援をすればよいのか、障害種別に入試や授業などの場面別、障害種によっては部位、病名別もあります、の一覧表がありますので、必要な支援の情報が一目で探せます。障害のある学生への支援は、自分の業務とどのような関連があるの？組織フローチャートでは、組織別に障害のある学生に関する業務を掲載しています。また、学内支援体制や補助金などの情報も掲載しておりますので、すでに障害のある学生が在籍している大学でも参考になります。こんな活用例も、学内関係委員会の資料として、FDSD の資料として、新しく担当となった教職員向けの手引きとして、障害のある学生との面接時に、支援学生、支援者、 へのマニュアルとしてなどご活用くださいとのことです。私は早速この支援ガイドの発達障害の章を読んでみました。教職員向けのガイドですが、視点を変えて発達障害者の支援に関し考えることができ、大変参考になりました。ご興味のある方は、独立行政法人日本学生支援機構のホームページの URL を、こちらのブログ上にも載せますので、アクセスされてはいかがでしょうか。以上、今週のピックアップ、独立行政法人日本学生支援機構発行の教職員のための障害学生就学支援ガイドをご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回112号の更新は11月20日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。